Indeed.
Nice.皆さんこんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト、毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組で、毎週パーソナリティを変えて放送しています。今週第1週目は私親便がお送りしております。ということで、さあ本日なんですけど、まあね、放送日は9月3日ということなんですが、収録日は違うんですけど、収録日ね、昨日地震ありました。僕は高速道路の上にいたんで、いや閉じ込められるって思いながらね。
高速道路閉じ込められるんですか？
はい、高速道路通行止めになるとね、降りられなくなっちゃうから。
そうなんですか？
はい、そんな理由でですね、そう今ねゲストさんの素敵な声が聞こえたと思いますけど後で紹介しますね。
はい、お願いします。
はい、ということで放送日9月3日はですね、なんとドラえもんの誕生日。はい、漫画家ね、藤子 F 不二雄さんが、ね、22世紀の猫型ロボットとしてドラえもんはね、2112年の9月の3日に誕生日という設定になっております。なのであと88年後にはドラえもんが生まれる予定でございます。私生きてないですけどね。
楽しみだ。
はいね、これを聞いて88年後ドラえもんが生まれているかどうかっていうのをね、分かる人は見ておいてください。そしてラジオにねちゃんと報告の手紙をください。はい、不思議なものがねいっぱい出てくるアニメとして、あの4次元ポケットね、ドラえもんいらないからあのポケットだけ欲しいなって何度思ったことでしょう。そういうのを思いながらですねドラえもんを見ていました。まあドラえもんを知らないっていうね世代の人たちももしかしたら世の中にはいるかもしれないし、いやドラえもん懐かしいわっていう人もいるし、声変わったわっていう人もいるかもしれないし、まあいろいろね世代によってまあねドラえもん一つとってもそうやって変わるのかななんて思ってますけど、まあそのあたりも含めてね、今日はなんとアイドルさんが来てますんで、おっさんからするとね娘みたいなね世代なのでどうなるのかね、この後のトークも楽しんでいただければなと思います。それでは今夜もインディーズナイト、最後までお楽しみください。改めましてこんばんは、親便です。早速ですが今回のねゲストさんをお呼びしたいと思います。さっきねちょっと素敵な声が聞こえたと思いますけど、アイドルグループハイカグラのルイルイさんとクモさんです。
はい、よろしくお願いします。スーパーポジティブ天真爛漫アイドル学園レッド担当ルイルイです。
はい、みんなにもありのままで生きてほしい、何にもとらわれないジェンダーレスアイドルアルファピンク担当のクモです。
自分らしく生きられるを目指すダイバーシティアイドル、私たち
ハイカグラです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今の挨拶ってライブとかでもやる感じですか？
そうですね、毎回ライブで挨拶してます。
なるほど、すごい慣れてる感があっていいなと思ってちょっとプロデューサーうちらも作りますか
ぜひ聞かせてください
ね。そうそう、まあね、こんなこと言いながら真面目にいろいろ質問していきたいと思います。
はい、
このコーナーではお二人のことをねリスナーさんにいろいろ知ってもらいたいなって思うので、
はい、
まあ、結構自己紹介というかね、ハイカグラさんのことをいろいろ喋ってもらえたらいいなと思ってるんですけど、うん
う
ん、
はい、
早速なんですが、今のね自己紹介にもあったんですけど、天真爛漫、
そうですね
自由人なの
めっちゃ自由人です。
自由人なの？
そうです。なんかもう誰とでも仲良くなれるんですけど、はいはい、なんかもう常にこのテンション感で裏も表もなくわーってしてます。
いや、そのテンション感で裏あったら怖いよね
怖い
めっちゃ怖い。
見たくない。
もう雲さんにどんな裏って聞きたくなるもんね、それね
自分も知りたいかも。
ある？
ね、
ありそう。なんか
それないけど天真爛漫そのまんまだね。
やった。
うん、
雲さんは逆にどうなの？なんかイメージとしては なんか天真爛漫な人を見守ってる感じなイメージがあるんだけど、うん、
あ確かに
俯瞰して見てるかも人のこと、
あ、うん、なんかもう一歩引いて見てる感じ、
そう一歩引いて見てる感じ
じゃあなんかバランスが取れてるんだね二人でね、
うん、
確かに。
ちょっとねじゃあいろいろ聞いていきたいんですけど、じゃあお二人のね性格どうなんですか、自己分析で、ね、
どうなの
私、
はい、
うん、でもさっきも言っちゃったけど、なんか本当に、うん、なんだろう、楽屋とかでも他のアイドルさんに積極的に話しかけたりとか、うんうん、コミュニケーションお化けとはめっちゃ言えます、コミュニケーション、
いいとこだよねすっごい
お化け。
ライブ、あ、そうか、楽屋とかでも喋れる機会があるってことね、う
ん
う
ん、ありますあります。
なるほどなるほど。逆にクモさんはどうです？
僕は結構感情の変化が結構急で、極端かも0、100みたいな、50がないから常に結構ビーハッピーイエーイ幸せって感じで生きてはいるけど、でも落ち込む時はすごい落ちるかも、自分のためにいっぱい落ち込んで上にグーンって上がってイエーイってしてる感じ。
じゃあもうこう激しいんだね。
そうで極力人と絡まない、だから楽屋そう楽屋は結構るいちゃんが率先してメンバーとね写真撮ってくれてるもんね。
なるほどね。いやなんか今人と絡まないっていう言葉を聞いたけど、
うん、
それでこの仕事大変じゃない？
え、そうだから、なんで僕今ここいるんだろうってちょっと思ってるけど、
この仕事大変そうだなって思
ってる。絡まないけどさ、一番人のこと考えてると思う、う
ん、ありがとうキュンキュンってそれ
やめて、ゾバみたいなさことやんないでよ、ね、見えてないからって言ってさ、ね、みんなに、
ね、めっちゃ仲いいんだね本当にね。ちょっとねこれ次回から映像撮りますか本当にね。
あった方が楽しいよね。
さてじゃあちょっとなんかね、アイドルにこういう質問していいのかななんて思うんだけど。
何でしょう。
まあでもね書いてあるからいいのかな。ね、異性にドキッとする仕草っていうのはね、なんかこれはプロデューサーの悪意なのかマネージャーさんの悪意なのか分かんないけど
聞かれちゃった
書いてあるから、まあ、これファンが意識したら面白いんだろうなと思うんで、ちょっと聞いてみましょうか。じゃあ、はい、これはクモさんからいきましょうか。
僕は結構異性とか同性とか関係なく、自分がジェンダーレスだから相手も性別は関係ないかも、うん、なんか性別のフィルターを通して、うん、この人が好きっていうよりなんか心が好き、考え方とか価値観とか、うん、今を一生懸命生きてたらあかっこいいなって思うし、
うん、
その人がなんかどの性別であれどういう年齢であれ好きだから、なんだろう、好き、全部好きになっちゃう、そしたら
なんか本当にさっきの見守ってる感じ、人を見るっていうかね、もう表面じゃなくて中身見てる感じでいいよね、
うん、本質が好きなの。
はい、じゃあ逆にルイジさんは、
うん、
私はなんだろう、自分のチャームポイントでもあるんですけど、なんかもう人のもう笑顔が好きですごく、
はいはいはい、
なんでなんかこう目をちゃんと見て、うん、めっちゃいい笑顔とか向けられたらあちょっとわってなるか、
いいねドキッてするもんね笑顔。
なるほどね。じゃあライブでもあれなんですね、なんかファンを常に笑顔で見つめてる感じなんですね。
見つめてます笑顔で。
なるほど。
嫌というほど。
嫌というほど。
嫌じゃないでしょ。
嫌なの。見られてるの嫌なの。
笑顔で圧かけてます。
いやちょっとファンの人見られたら気をつけてください
狙われてる、
ね、狙われてるかもしれないですよ、うん、
スナイパーだわ、
ね、
任せて。
いやでもなんか他にもねいろいろ聞いてみたいのがあったんですよ、はい、ちょっとねこれ僕も気になったんですけど、無人島に一つだけ持っていくとしたらっていう質問をさせていただいてるんですけど、
うん、
これねこれちょっと僕は、クモさんの方から聞きたいんですよねこれね。
マジで聞きたい。
はい、クモさん、
はい、
これラッセンのイルカの絵って書いてあるんですけど
絶対ラッセンのイルカの絵だと思う。これ以外考えられない。
これ無人島に持ってくのにラッセンなの？
うん、無人島だからこそラッセンのイルカの絵の
何に役立つのそれ。
え、なんかさ無人島ってさ、だってまず帰ってこれないじゃん、帰ってこれるかもわかんないし、
うん、
人もいないじゃないですか、
ね、
でもなんか自分は結構ときめきが大事なの、ときめきを大事に毎日ハッピーって生きていきたいけど、はいはいはい、どうせ自分の性格だったら無人島に置いてかれたら結局あなんか何もできないからもういいや何もしないと思ってうずくまっちゃうから、とりあえずうずくまる前にラッセンのイルカね、すごい綺麗なんですよ。見たことあります？
いや僕ねラッセン好きで、それでなんでこの絵を選んだのかっていうのも気になって。
イルカ絶対いるじゃないですか、無人島ですよ。
そう
だから無人島のイルカに見せてお友達になる
あなるほどね、
お友達になる。
カニとかいるからカニが横歩きしたら僕も横歩きしてイルカに見せつけてやろうと。めっ
ちゃ見たいそれ。いやなんかこういう答え求めてたね。
求めてた、
ね、
面白い。
結構ね 無人島に持っていくとしたらっていうとね、なんかドラえもんって言われてみたり、リアルにサバイバルの本って言われてみたりっていうことが多かった。
絶対サバイブできないもん
だって。ナイフとか出てくるよね。
多かったんですけど、いやこのラッセンの絵ってきたからね、これはちょっと突っ込みたいなと思って
面白い
聞いてみたかったんですよ。
気持ちがね大事だから、
ずっとキラキラ言ってるもんね、いつも。
そうそう。
でなんでクモさんからにしたかっていうと、まあね、次のルイルイさんの答えを聞いてもらうと
非常に真逆だもんね、
非常に分かりやすいんですけど、
ね
ね、なぜこれ、
え船ですか、
はい、
え、
まあ、帰る気満々だよね。
帰れないかも。サメとか行ったらどうすんの。
無人島に持ってくとしたらってことは、もうその船とか前提じゃないから、はい、
か
なんでそこに船って書いたんかなと思って。
どうやって持ってくの。船で無人島行くってこと。
そう、船で
帰る。ただの旅行じゃん。
そうそうそう
無人島じゃないのよ。
だって帰りたくなっちゃうもん、人と喋りたいから。
あ、行かなきゃいい
のに。クモさんの今のツッコミがね、僕の心を全て言ってくれた。
いつもこうやってツッコミしてる。真逆だからね。
そうだね。
そう、
いやでも2人とも本当にバランスが取れてるね。
ちょうどいい、
ね、こういうなんか感じでライブとかもテンポよく行くのかななんて思うんですけど、あとねこれは逆にね、好きな言葉、これは逆にね、メイルイさんから聞きたい。
あ、私なんですね。
はい、
なんて書いたっけ。あ、これか、はい、
何、
え、やらない後悔よりやる後悔。
おお、
これめっちゃ好きなんですよ。
どういうこと。
なんかそれこそ私が今それを持ってこの活動をしてて、なんかやりたいこととか、なんかやっぱりちょっと勇気がないとできないことってあるじゃないですか、だけどなんかやらずに、あ、やればよかったって後悔するより、やってからやっぱやんなきゃよかったなって後悔する方がいいなって思ってて、
とりあえずやろうみたいな。
そうそうそうそう、
素敵すぎ。
そうね、この言葉をさ選んでるのに、さっき船って言われたのもう全然帰る気満々なのにこの言葉使うんだなと思って。
一旦行ってみようみたいな感じなんだよね、多分ね。
すぐ帰るけど、
すぐ帰るんだ。
一旦ね、
めっちゃ面白いなと思ってね。
遊ぼうよカニと。
やだ、いらない。
で逆にクモさんの方は好きな言葉は、
僕の好きな言葉は増量無料です。
すごい、大食いすぎる。
いいね、わかる。
わかります。
食いしん
坊だ。食べるの大好きで。
大事な言葉だよね。
そうなんです。え、なんかこれ一問一答してくださいってこれ最初渡していただいたじゃないですか、
はいはいはい、
これ4文字の漢字かけって言われてんのかと思って。
四字熟語的なね。
四字熟語的なやつね。
そうそう、勝手に。そうだから4文字の好きな言葉を頑張って考えたのに、なんかメンバーのるいちゃんのさ、昨日ねこれ送られてきたら、
な
んかそんなかっこいいこと書いてんのとか思って。
増量無料や。
恥ずかしすぎた。
いやいや、これねでも大事だと思う。
大事。ご飯美味しいですよね。大好きご飯、うん、
三大欲求の一つだからね。
そう、味噌汁とさお米がさ無料なところをもう本当に永遠に愛してる。
いやー、めっちゃわかる。なんか一緒にご飯食べ行ったら多分気が合う。多分
めっちゃ食べてそう。
永遠と食べますもんね。
めっちゃいい、
ね、食べたい。
それ見てるね。
増量無料とかね、なんかおかわり自由とか素敵なこと。
おかわり自由素敵。
素敵な言葉、ね、
一番ときめく。それだけで生きていけますよね。
大事大事
大事。
めっちゃ食べる。2人
食べたい。
もうお店の前にそれがあるだけでね。
え、そう、入っちゃいます
ね。ワンランク上に上がるから、
うん、
そうなんだ。
もう5つ星。
わかんないな。
わかんないでしょう。
なんでわかんないの。
結局食べれないんで。
そうだよね、小食だもんね。
そう、食べれる幸せはね、味わった方がいいですよ。
食べれる幸せ味わった方がいい。
そう
でも美味しいもの食べるのは好きだよ。
好きだよね、うん、入んないだけだもんね。
そう、入んないだけ、
うんうんうん、
いやなんかね、そんな感じでとても二人がバランスよくできてるんだなっていうことがね、ラジオのお聞きの皆さんに伝わっていくんじゃないかなと思うんですけど、これをライブで感じてもらいたいなと思うんですよ ね。多分ステージだともっと違うんだろうなとは思うんですけど。
違うよね。
うん、
まあ、次にね、まあ、行く前に曲を、まあ、紹介してもらうんですけど、その前に一個だけ、うん、じゃあライブで私たちのここは見てほしいなってポイントとかあります？一、うん、つ挙げるとしたら、
私は、うん、なんだろう、自分は結構表情を大切にしてて、
はい、
なんか踊ってる時の一個一個の表情、あの目線だったりとか、はい、それこそ笑顔と、ここは笑うとか、ここは真剣に歌うとか、うん、結構自分の中で決めてるので、そこなんか見て楽しんでもらえたらなって思います。
はい、くもさんは？
僕はダンスとか歌あんまり得意じゃないから、
はい、
アイドルだけど、だからなんか生きる勇気を届けるのが夢なの、すごく、
はいはい、
そう、自分のこの等身大のままで自分と同じような子に勇気届けたいから、 そこを見てほしいかな、思いを感じてほしいっていうのが一番。
なるほど、
うん、
ではね、そんな思いでやってるお二人の曲をね聞いていきたいと思いますので、まあ、この後もねいろいろと早川倉さんのお二人にも語っ ていただきたいと思いますが、まずは、曲を一曲聞いていただきたいと思いますので、ルイリーさん曲紹介の方お願いします。
はい、聞いてもらう曲は今の早川倉の中で一番盛り上がる曲で、ライブでみんなペンライト振って一緒に盛り上げてくれるよね、うん、今聴いてくれてる皆さんも心の中でペンライト振って聴いてくれたら嬉しいです、
うん、
それではお聴きください。ハイカグラでシネレラバイタリティ。
逃げた記憶から
聞きいただいたのはハイカグラでシンデレラバイタリーでした。聞いてくれてありがとうございます。
はい、それではね、引き続きハイカグラのお二人のことを掘り下げていきたいと思います。
はい、
今の曲、
はい、
ね、おじさんからすると忙しそうだなと思うんだけどライブだとこれ結構ね、
うんうん、
テンションもいいし盛り上がるのかななんて思うんですけど。
盛り上がりますね。
実際ライブだとこれやってる時ってファンの子たちはどんな感じなの？なんかあの
どんな感じ？
な、決まった振りとかあったりする？
ああ、あります、あります。で、みんなペンライトを上に上げて、
はいはいはいはい、
なんか振ってくれます、
うん、
わーって。
曲の中で一番ここ盛り上がるんだよねみたいなワンフレーズとか歌えちゃったりする？
どこだ、サビかな、
うん、
たとえ迷ってもいいのとこだよね、
うん、
その辺はなんかあるのかな？こういう振りなんかで、
振りは
これやってみたいな、ペンライト振ってとか指こうとか形とかあったりするの？
もうペンライトをこう
上に、
ね、横に上に
こうやって
上で横で振ってって感じです。
あ、これはぜひライブで見てもらいたいですね。
なんか見てもらいたい、
ね、
ぜひぜひちょっと聞いてる皆さん気になると思うんでね、わざと気になるように映像がないのにどうなんですかって聞いてるんでね、
嬉しい、
ぜひライブに行ってみてください。
さすがだ。
さあ、こんね、このハイカグラさんのお二人なんですけど、このとか言っちゃったね、失礼しました。
いえいえ、
ね、なんと今月で1周年、
うん、そうなんですよ。
もう少し、
はい、9月9日にデビューライブしまして、
ね、はいはいはい、
9月9日で1周年になります。
あ、
6日後、6日後もう1週間ないんだね。
そうです、
うん、
1周年 じゃあデビューして1年間ずっとやってきたわけですけど、うん、
はい、
まあ、1年を振り返ってっていうところでいくと、うん、なんか思い出みたいのあります？
1周年、
うん、
どっちからいきますか？2人同時でもいいですよ。
え、いいよ
いいよ
って、そんなことある？
あるある。
答えづらい？大丈夫？
1周年の思い出か、
うん、
なんだろう、なんかもうありすぎるんですけど、
じゃあどうだろう、デビューして最初のイメ、うん、思い出とかって何ですか？
思い出、最初は3人でデビューしたんですけど、そう、なんか懐かしいよね、3人でデビューして、なんだろう、なんか本当に
何何だい、
なんだろうな、3人でデビューしたんですけど、うん、
え、デビューライブ緊張した？
デビューライブは緊張しなかった。
え、だよね、なんか、
あ、そうだ、デビューライブくもくんめっちゃ泣いてて、
あ、そう、ボロボロ泣いてから。
え、なんでなんで？
え、なんかあの人が怖いんですよ、すごく。
人が怖い？
人がなんかあのいてくれるのは嬉しいし、その、はいはいはいはい、いただいてる思いを無駄にしたくないっていう気持ちはすごくあるから、はい、アイドルとしてステージに立ったらもう気持ちがアイドルって自分で切り替わるから、うん、思い伝えなきゃ、うん、頑張んなきゃって思えるんですけど、対人が怖いから、なんかそれを想像してボロ泣いたかも。
そう、めっちゃ泣いてました、
ね、すごい慰められた記憶が。
終わった後じゃなくてライブ前に泣くっていう。ライブ前に
メイクしたのにな
んで
ボロボロに泣くっていう。
じゃあライブ中は大丈夫だったんだ。
ライブ中は大丈夫。
じゃあそのステージに上がるまでの時間、
の
待機っていうかね、
そのアイドルじゃないその素の自分の時が脆いから、
うん、なるほどなるほど、うん、その上げ下げでいくとゼロの状態
だって言われる。そうそうそれです、それ
ステージに上がるとこう上に行ける
んだよ。めっちゃ泣いてたね。
今はそれがちょっと大丈夫になってきた感じ。
うん、そうでもないかも。
そうでもないんかい、うん、
何も成長しない。
泣かなくはなったね。
泣かなくはなったかも。
じゃああれですね、ライブ行った時にメイクをどうなってるかっていうのをファンの人は一回チェックすると、
あ、そうだよ、
泣いたな泣いたなって思います、ね、
バレちゃう
バレちゃう。
なるほど。
懐かしい。
じゃあ逆になんかデビューしてまあ1年間やってきた中で、この1年で一番思い出に残ってることってありますか？
うんうん、
なんかある？
思い出か、
うん、
生誕かな。それぞれ生誕やったもんね。生誕ライブ、
はいはいはいはい、
なんか私は10月が誕生日なんですけど、うん
う
ん、
来月ですね。
はい、そうです、
はい、
10月が誕生日 で、
うん、
で9月にデビューしてるので、はいはい、なんか生誕がデビューして割とすぐだったんですよ、
はいはいはい、
だからなんかすごく納得できたライブができなくて、まだやっぱりちょっと悔しかったことが多かったんですけど、
すっごいかっこよかったけどね。
本当に、あ、そう、うん、袖で泣いてた。
袖で泣く、リハーサルから泣くっていうメンバーを見て
めっちゃ泣いてた。
なるほど。じゃあ今年の10月の生誕は、
うん、
ちょっと気合い入ってる、気合い入れたい、気合い入ってるぞと。
楽しみだ。
そうですね、
ルンルンだね、
ルンルン。
これはあれですね、生誕へのファンへの告知みたいなもんですよね。
告知だ、
頑張ります、
来てください。絶対。
なるほど、ね、逆にクモさんは
僕、うん、でもるいちゃんメンバーの生誕すごく楽しかったかも。自分のもあったけど、
はいはいはい、
楽しかったけど、なんか楽しいだけじゃないからね、手放しに。
そうだね、
頑張んなきゃいけない思いとかあるから、
うんうん、
メンバーの生誕を見て、あ、頑張ろう、このメンバーかっこいいから僕もやんなきゃって思えたから、うん、すごく良かった、メンバー。
なるほど、
うん、
じゃあやっぱ2人にとって生誕っていうのは結構特別な。
特別よ ね、 特別だよね、
うん。じゃあ周年のね、1周年ライブやるのかな、多分。
あ、そうですね、8月の25日に、
はいはいはい、
浅草でやります。
じゃあそちらもだいぶ気合が入って、
ね、そうだね、
頑張ろう。
今めちゃめちゃ気合い入れてる、うん、頑張ってるよね。
どうなの、袖で泣いたりしない？大丈夫？
泣きそうね、マジで泣きそう。
泣くかもしれない。
大丈夫ですか、
うん、
あれ生誕はあれですか、なんか今日いらっしゃるマネージャーも後ろで踊ったりするんですか？
踊ってくれるの？
え、うわ、見たくない。
ねえ、そう、マネージャーさんがね、さっきからずっとね、後ろ、プロデューサーの後ろに隠れてるんですけどね、ちょっとオーラがあってプレッシャーを感じるんですよ。
プレッシャー、
ちゃんと紹介してみたいな、言われてる。ちゃんと紹介してね、 MC みたいな感じでね、プレッシャーを感じてるんですけど、いやでも周年、1周年ね迎えて1年間ずっとやってきて、まあでも1年やってくると、うん、自分の中にそれぞれの目標っていうのが出てくると思うんですよ、うん、今後こういうことしてみたいとか、
うんうん、
なんかまあね、今このアイドルやろうって決めた時の目標とかもあると思うんですけど、うん、どうだろう、アイドルをやろうと思って、
うん、
まあ、目標を立てて入ったと思うんですけど、
うん、
その当時と今思ってる目標って変わりました？
私は変わりましたね。結構
どう変わりました？最初はどう思って入って、
最初が実はなんかアイドルやると思ってなくて、正直だったんですけど、なんかそこからこうやっぱりダンスも歌もあの初心者、やったことなくて、
うん、
でやってみて、
うん、
なんかこう最初からのダンスと歌未経験だけど、いっぱい練習して笑顔で踊ってみせることで、なんか見てくれる人の勇気じゃないけど、なんか自分たちも頑張ろうとか、その勇気の第一歩踏み出せるようになってくれたらなって思って今は踊ってるんですけど、目標としてはその当時は正直あんまり、なんだろう、なんかこれを持ってとかはできてなかったんですけど、うん、今は、
うん、
なんだろう、なんか本当に来てくれる皆様の時間をいただいてるわけだから、うん、当たり前のことじゃないし、そうだから本当に、なんだろう、来てよかった、楽しい、来てよかったって思ってもらえるようなライブを心がけてっていうか意識してやってますね。
なるほど、
うん、
くもさんは、
なんだっけ、あの何を聞かれてましたっけ、
嘘でしょ、
自分がこのアイドルをやろうと思って、
う
ん、
やろうと思った
最初の目標と、まあ、1年やってきて、
あ、
まあその1年経ってみた目標って多分変わったり変わってなかったりしてると思うんですけど、うん、その辺の変化ってありましたか？
その辺の変化、ありがとうございます。ないかも。
ない
変化、うん、
ってことは、まあ、最初の頃も
ずっと
一緒、
うん、アイドルは、うん、アイドル道だ、やると思ってなかったって思って今ここに至るけど、うんうん、でもここは僕今人生で一番居場所に感じてる場所だから、すごく手放したくなくて、うん、自分にとっても絶対的な居場所だし、
うん、
きっとみんなにとってももっとみんながね、ありのままで少しでも笑える時間が増やせるような居場所を作りたいって心から思えるようになったから、
うん、
気持ちは変わったかも。夢が変わってない感じ、
うん、いやなんかね、うん、2人の話聞いてるとやっぱり常に自分だけじゃなくてね、ファンの皆さんのことを考えてるんだなっていうのがね、すごくひしひしと伝わってくるというかね、なんかアイドルでもね、なんか自分が売れたいっていう夢を持ってる子多かったりするんだけど、それよりもね、なんかその共有する時間を大事にしたいとか、そういうところが伝わってくるんでね、なんか新鮮だなと思います。なんか
フレッシュだ、
なんだろう、ファンの人も嬉しいだろうね、なんかそういう風にね、考えてライブをやってもらってるんだなっていうのが伝わってくるとね、
うん、なんか応援してくれる人がさ、みんな結構心がポカポカだから、
そうだね、優しい人多いよね、
はいはいはいはい、
なんかハートフルなの、とっても
じゃあライブの中でも多分初めて行った人たちも多分そういう空気に感じられて、うん、多分一緒になって楽しめる感じなのかな、
楽しめちゃう。
いやもう絶対あれだね、なんかこういうラジオよりもライブを見てもらった方がいいんだろうね。
そう、見てほしいよね、
うん、
で、
うん、
最短のライブはそうすると
9月の7日
7日
です。
お、周年の2日前、
うん、
9月の9日デビューだと思
う、はい、2日前です。
なるほど、じゃあそこで楽しくみんなと触れ合えるチャンスがあるということですね。
触れ合える、
そうです、触れ合い、可愛い触れ合い動物。
なるほど、じゃあその9月の7日のライブの詳しい情報っていうのはちょっと後ほどね、また告知の方でしていただけたらなと思うんですけど、
はい、
じゃあこう1年やってきた中で今度今の自分に、
うん、
今の自分自身に一言かけるとしたら、
うん、だって
だって
って言ってるよ、ちゃんと二人に聞くんだよこれ
お互い
そう、くもさんにも聞くからねこれね、
はあ、私は今の自分、こう4人から2人に最近なって、
はいはいはい、
そのもう終わっちゃったんですけど、8月の25日放送日には終わってるんですけどが、まあ、2人体制の再スタートだと思ってるので、
はいはいはいはい、
もう本当にもう今頑張れって感じです。頑張り時、
なるほど。くもさんはどうでしょう。
変なこと言っていい、あの
変なこと放送できればいいよ放送できればいいよ。
あのさ、今になって分かったけど何を聞かれてるか。これ紙配られて、紙じゃないや、なんだっけ、
質問、アンケートね、
そうアンケートやってくださいって言った時さ、今の自分の気持ち答えろみたいに言われてると思ってさ眠いけど頑張って答えたんです、
はい、
だからおはようって書いた。
なるほど、
そう思った 何言ってんだろうって思ったもん。
まあでも二人体制になったからね、うん、そこで初めておはようっていう新たな気持ちでおはようっていう意味なのかなっていう。
そう、眠い人も起こせるようにライブします。
はい、
うまく言ったな。
はい、
いやいやいいじゃないですかね、
任せのり。
じゃあそんなねお二人の話をいろいろね聞いてきたんですけど、まあ、もう少しねお付き合いをしていただくんですが、せっかくなのでねもう一曲ね、曲を聴きたいなと思いますので、じゃあ今度はくもさん次の曲の曲紹介をお願いします。
次の曲の曲紹介ね、皆さん生きてたら結構人から期待される自分を演じてさ、自分の気持ちを隠してしまったりとか、あとは自分の理想を前面に落ち出して生きてて自分の気持ちを蓋してしまうこともあるかもだけど、言えない傷とかいっぱいあるかもだけど大丈夫だから、そんな思いは無駄じゃないので、この曲ハイカグラと聴いてください。診断エラ
ー。おめでとうございます。やり取りを開始します。おめでとうございます。やり取りを開始します。今日のやつのリズムにご応募いただき誠にありがとうございます。おめでとうございます。本日からやり取りを開始しますか。大切な人の痛みが分かるようになります。
いただいたのはハイカグラで診断エラーでした。
はい、ということでねありがとうございます。まあね引き続きハイカグラさんのお二人にもねお付き合いいただきたいと思いますが、
はい、
こちらの曲はさっきとは打って変わってあれですね、途中からはメロディーというかずっと忙しい感じではなく、メロディーを聴けるというかね、
ちょっとしっとり。
そうね、
ライブでもまた違った雰囲気になるのかなこれも、
うんうん、世界観重視の曲よね。
そうだね、ノリっていうよりかはしっかりこう、うんうん、世界観に引き込む曲だね、
うん、
なるほど。いやこれもライブでねぜひぜひ
ぜひ聴いてください、
聞いていただきたいなと思います。さあ続いてのコーナーはお便りメールのコーナーです、ね、メールをいただいておりますので早速読んでいきたいと思います。はい、クロドロスさんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
親便さんたちこんにちは。こんにちは、ね、いつも楽しく聞いています。甥っ子の面倒を見ることがあるのですが、公園で遊ばせるとき知らない子どもたちと一緒に遊ばせていいものか悩みます、うん、例えば怪我や感染症の責任などが発生するからです。相手方の親御さんがどういう育児方針なのかも全く分かりません。向こうが小学生だったりすると、 遊びの危険度も上がりますし、親が来てないので合意も取れません。高価なゲーム機を持ってきていることもありますと。こんな暑い中でもジュースを飲ませたり、アレルギーがあるなど家庭のルールを考えると、飲み物やお菓子を、ね、買い与えることもできません。甥っ子にだけ飲ませるしかありません。結果よく見ると公園は遠慮がちに保護者と子供が遊ぶだらけですと。コミュニケーション能力の発達に支障はないのでしょうか。いやー、なかなかあれですね、うん、ちょっとあれですか、ちょっと議員さんとか呼びます
ね、社会的な、
まあでも確かにね、親御さんがいないと合意が取れないので難しいかなっていうのはあると思うんですけど、うんうん、基本的にまあ子供同士の遊びなので、子供たち同士が知り合いであれば、まあそこは子供の意思を尊重すればいいのかなって思ったりはしますし、まあ、飲み物はアレルギーで、水アレルギーってほぼないと思うので水でいいんじゃないかなとか、まあその辺はねちょっと、まあ相手の親御さんにどうのこうの言われるっていうのはないとは思うんですけど、まあ基本的に、まあこれは僕の考えになっちゃうのでどれが正しいとかじゃないんですけど、まあ僕らの世代、まあ今40歳から55歳ぐらいの世代の人たちっていうのは結構そのコミュニケーションもそうだし、
うんうん、
連帯責任とかもそうだし、学校とかでも、うん、なんかもう一人が悪いことしたらみんな悪いみたいなね、みんなで怒られるみたいな、そういうのもあったりしたので、まあ、あとその SNS がそこまで発達していなかった時代なので、
うんうんうん、
まあ、結構その常に対面で喋ったりとか、もう友達と遊ばない限り一人遊びしかないっていう時代だったので、うんうん、まあ、ゲームが出始めた世代なんですよ。まあ、知らないかもしれないけど、うん、ファミコンと呼ばれるものとかね。
あ、
まあ、そういうのが出始めた世代なので、あんまりその、コミュニケーションを必要としない遊びがなかった。でも今は、まあ、コロナの影響とかもあるし、まあ、それから SNS もいっぱい発達してきたり、インターネットゲームとかね、うん、そういったものが出たり、うん、まあ、あとその、なんだろう、アイドルの推しとかも、その、VTuber だとか、
うん、
二次元の世界のものとかも増えてきたりしたので、まあ、時代の変化にどんどんどんどん流されているっていうかね、変わってきてるっていう。で、親御さんがそういう世代で育ってきてるから、今の子供たちその影響をもろに受けてると思うんですよ。だから余計、なかなかそのコミュニケーションを必要としない。だネットゲームの中でのコミュニケーションってあると思うんですよね。ただ相手を見ることがないから、その言葉で人を傷つけたりとか、そういったものの重さが分からなかったりだとか、まあ、そういったところがあって、まあ、コミュニケーション能力の発達というよりかはコミュニケーションの仕方が変わってきたのかなって思うんですよね。
だ
から電話とか対面で伝えないと分からないものでも文章だったら伝えられるよとか、
あ、よく聞きますね、
うん、だからなんだろうな、遊ぼうっていう一言を言うのと、
うん、
LINE で今日来れるみたいな、なんかその差みたいなところがあったりとかして、だからコミュニケーション能力自体はあると思うんですよ、
うん、
ただ対面で人の顔を見て相手の雰囲気を察するとか、そういう空気感を読むっていうのが難しいのかなとか、ただこれはもう本当に今のね、日本の教育方針だとか子どもさんの環境とかっていうのに大きく左右されるので、まあ、どれが正しいっていうことはないとは思うんですけど、まあ、その中で選びながらやっていくしかないのかななんて僕は思うんですね。ちょっとこれ回答になるかどうかはわからないんだけど僕としては多分そういうイメージを持っているので、だから自分の目のね、手の届く範囲の子供とか、まあ、例えば甥っ子にしても友達の子供にしても、うん、なんか話ができる子にはなるだけそう面と向かって話をしたり、まあ、ダメなものはダメなんだよ、痛いものは痛いんだよとかっていう、そういったもののね、感情とかそういったものを伝えてあげることが大事なのかななんていうのはちょっと思ったりはしますけど、
うんうん、
まあ、だからうちの友達の子供なんかは子供が生まれた時にペットをすぐ飼ったんだよね、
うん、
で、なんで飼ったのって言ったら、その子供と一緒に成長していくけど、まあ、悲しいけど動物の方が先に死んじゃうじゃんねって、
うん、
そうするとその仲の良さとか生きていくための大切さとか思いやりだとか、それを学ぶことができると。で、先に死んでしまうから、その人の命がなくなる悲しさっていうのも動物が教えてくれると。だから子供が生まれた時にペットを飼うって決めてたんだって言った友達がいて、
すごい、
いや昔はもうあんたやんちゃばっかりしてたのでそんなこと考えるようになったんだねなんて思っていや人って変われるなって思ったんですけど、まあでもそういうのと一緒で、まあなんか我々大人が子供とどれだけちゃんと向き合っているかっていうことの方が大事なんじゃないかなって思います、まあ、ちょっとね、うん、コロドロさんの答えになったかどうかはわからないんですけど僕はそう思っていますっていう、
うん、
はい。いやもうねアイドル目の前にねおっさん何語ってんだよって言われそうですけどい、うん、はい、まあ、こんなこともねちょっと真面目に喋れるおっさんなんだよっていうことだけを PR しとこうかなと
でもためになりますよ。
はい、うん、ということでね、まあね、せっかくなんで、まあ、もうちょっと時間があるのでね、せっかくなんでさっき言ってた、
はい、
9月のライブの話とか、さっきねマネージャーさんがこそこそ伝達してたんで大丈夫なのかな？ね、どうです9月のライブ？
そうですね、9月の7日頃にまだちょっとあの詳細とかは出てないので、今後公式 X とかで確認していただければなって思うんですけど。うん、一応予定はしてます9月の7日に。
なるほど、じゃあ9月の7日前後ぐらいにもしかしたら、
はい、そうですね、
あるよっていうような、
はい、
でその辺はちゃんとフォローしていただいて X とかインスタとかそういうのでちゃんと見つけてよっていう。
そうです、
見て、ね、うまいな戦略がうまいな、公式うまく使ってるな
見てね、
ねえ、まあでもそういう形でね、なんかいろんな活動もこれからねされていくとは思うんですけど、曲とかで、まあ、さっきね、うん、あのライブで世界観に引き込むとかっていう話をしてたんですけど、
はい、
自分たちの中でなんかちょっとライブ中に気をつけてることとかってあります？
ライブ中
これはちょっとちゃんとやらなきゃなとか意識してること、うんうん、例えばなんかさっきね笑顔っていうのを言ってたんですけど、うん、ファンを見つめるとかなんかあのライブ中に自分が意識してることってなんかありますか？
意識か、ある？
意識はそれこそ一緒になっちゃうんですけど、まあ、表情だったりとか、うん、あとはまだやっぱりそのいわゆるファンサービスじゃないですけど、うん、とかがまだ自分苦手なので、こうここでこうしたら喜んでくれるかなとか、
うん、
ちょっとこれからもっとこうなんて言うんですか、
ファンさん嬉しいもんね。
そうそうそう、ちゃんと自分の中でこ
う
勉強してやりたいなって思ってます。
くも、うんうん、さんどうです？
自分は逆に意識してないかも。意識するとできなくなるから、
なるほどなるほど、
何にも意識せずにやってます、うん、ダメかもだけど
いやでもそれもファンのこと考えてだからね、
うん、なんかそうかも、感情。
なるほど。まああとは逆に今後やってみたいことってありますか？
やってみたいこと、
まあ、マネージャーさんいないからちょっと正直に言った方がいいですよ。こういうことやってみたい、こういうことやってみたいとか、こういうライブやってみたいとかってないですか？
ライブか。自分は結構、はい、あのダンス上手くなくてリズム感がないからそこは頑張んなきゃとは思ってるけど、うん、そういうのをなしになんか自分の感情を吐き出して伝える場が欲しい。なんかみんなに笑顔になってほしいとか、
うん、
そういうのが僕の夢なので、
うん、
だからなんだろうな、なんか手放しにポジティブな気持ちで届けて笑顔になってっていうんじゃなくて、
うん、
なんか自分のこういう気持ち言えないけど言葉にはできないけどこういう気持ちもあるんだよ、だから大丈夫だからねっていう気持ちが伝えたくて、それを感情のままに歌いたいかも。それができるようになりたいって思ってる。
あ、いいね、
うん、
じゃあライブとかでソロ曲みたいのがあるといいのかな、
うん、ソロといえばさ、生誕は
生誕、
生誕来月じゃない？
生誕来月だけど
ソロやるんじゃない？
まだ決まってないからね、でも、
うん、
ソロできたらいいな。
お、生誕やるんですね来月。
まだ決まってはないんですけど、
うん、
じゃあその辺の生誕のことはちょっと次のね告知のコーナーでいろいろ掘り下げたいなと思いますけど、
ね、お願いします。
逆になんかやってみたいことはなかったですか、ルイリさんは？
私はなんかこうそれこそ、まあ、性格上、
うん、
結構天真爛漫イエーイって感じなので、やっぱりこう深いこととかこう自分の思ってることとかなかなか表に出すのが正直苦手なんですよ。こうなんかなんだろう、実はちょっと傷ついてるけど見せないようにするみたいなのが多いので、なんだろう、なんかそこもちゃんとこう自分を出して、うん、なんか私でもこう思うことはあるよっていうのを 伝えれたらなってすごい思いますね。
なるほど。いや、なんかグループで活動してるとね、なんかその個々の思いよりもグループの活動が優先になっちゃうことも多いのかななんて思うので、なんかそういうところもね、ライブなりなんか X なりね、いろんなところで個人発信っていうのはありなのかななんてちょっと思ったりもするし、ファンもね、なんかそういう個々のファンがいると思うので、そういうところ見たいと思うんだよね。なんか多分ね、これからそういうのをいろいろ出してってくれればいいななんてマネージャーさんの方を向きながら言ってみました。向こうのアピール返しっていうやつですね。はい、ということで、いろいろとね、質問等にも答えながらやってきましたけど、番組から皆様へのお願いというかね、公式サイトね、indiesnight.com ではお便りの方もとかね、それからスタンド FM でレターなどをお待ちしておりますので、ぜひぜひお便りの方もね、今後もお願いします。それでは、ここで一曲おかけしたいと思います。クロドロさんからのリクエストで、米津玄師さんで、さようならまたいつか。お聞きいただいたのは、クロドロさんからのリクエストで、米津玄師さんで、さようならまたいつかでした。さて、ここからはもう一人スペシャルゲストで、ハイカグラスさんのマネージャーさんにもね、参加していただきたいと思います。いらっしゃいませ。
イエーイ。
なかなかスペシャルゲストって言われないんでちょっと嬉しいです。
いやいや、なかなかね、マネージャーさんをラジオに呼ぼうっていう MC もいないですからね。
無茶ぶりがすぎるんですよね。
はい、さあ、ということで、まあいろいろね、ここからはハイカグラさんの告知宣伝ということになるわけですけども、
はい、
どのようなものがございますでしょうか。
そうですね、まあ、先ほど9月7日お話ししたのと、はい、あと私ルイルイが10月29が誕生日なんですけど、
はい、
まあ、生誕10月11月か、まあ、全然まだ詳細は決まってないんですけど、
はい、
まあ、さっき言ったその去年の悔しい思いもあるので、ソロでパフォーマンスとかして、
はいはい、
こう思いを伝えられたらなって思います。気合い入れて。
ああ、なるほど。っていうのをご用意していただけるということで考えてるんですかね、マネージャーさん。
どうしますかね。
え、してくれないんですか。
これ公共の電波で、ここで言うと現地っていうね、素晴らしい響きになるので。
そうですね、現地取られてしまうとちょっと僕もやりづらくなってしまうことがあるので。
やりたい。
なんかいくつか2人に課題をじゃあね出して、はいはいはい、ルイルイには特にじゃあ高いハードルの高い課題を出して、それをクリアしてってもらって。
大変だな。
頑張ります。
あの1年も迎えて、
うん、
新衣装とか、ね、新しい曲とかもなんかこれ作っていかないといけないんですよ。
あ、じゃあ年末に向けて、まあ、その生誕祭含め新曲新衣装含め、うん、まあ、それぞれ個人のレベルアップも含め、うん、まあ、いろいろな課題を与えながら、はい、それをまあ公式で言いながら、ライブで言いながら、うん、それを乗り越えてた先にいろんな答えが待ってるよっていうような、
すごい、もう全部まとめてもらっちゃいました
今。流れになるのかな。
素晴らしい。
そうすると、じゃあお二人もあれですね、もしまたここに来ていただけるようなことがあると、次はまたレベルアップしたトークが聞けるということでいいんですかね。
あ、これはまた呼んでいただけるという、現地を取れる。
それはね、それはね、
おっと、
なんで僕が言えるかというと、マイクがない人がいるんで、決定権は。ここがね、ここがポイントなんですよ。そう、MC の強いところは、現地取られても困らないものがいっぱいあるっていう。はいね、そんなことも言いながら。まあでも本当にね、ライブパフォーマンスはね、本当楽しみだなと思ってて、なんか実際見てみたいなと思って、さっきのね、曲とかもあれだったんで。ね、僕ら世代
生誕祭の時に来てもらえますか。じゃあ、
見に来ていただきたい。
衣装とか曲をこう、ね、
いけるかな。まあ僕が行けない時はうちのプロデューサーが。
ぜひ、ね、
はい、
一緒に来てください。
頑張ります。
するんで、
こう見えて意外と遠いところに住んでるんでね。
そうなんですね。
はい、僕ね、静岡県なんですよ実は。なので意外と遠いんですよ。
じゃあツアーで行きます。
静岡開催、静岡開催、そしたら行きますよ。
で、爽やかなハンバーグを食べて、
ね、あ、食べたい。富士山でやろう。
食べたい。ぜひぜひ。富士山でやろう。やだよ。
富士山ね、大変だから行かない方がいい。
大変なんだ。
やだ。
見に行くのはいいけどね。
一番嫌がりそうなの。
登るの大変
よ。いやかも、富士山キャンディー食べたい。食べに行こう。
5合目ぐらいで車で行けるところで
車
ね、無難なところがいい、富士山はね。
大人たちつらいんで、ね、体力的にも。
そうなんですよ。いやでもなんかね、今ツアーみたいな話もちょっと出たんで、うん、いずれはそういうのも 考えてるんですか？
そうですね、なんか僕がやっぱりもともとアーティストやってたんで、はいはいはい、ツアー好きなんですね、
はいはいはい、
だからツアーは必ず連れて行きたいなと思って。
あ、楽しみですね。じゃあ、はい、ハードルも上がっていくけど、やることもね大きくなっていけば面白みが増えるんじゃないかなと思うんですけど、ね、
なんか2人はどんな衣装がいいとかってあったり
しますか？衣装、ね、初めて聞いたんですけど今
衣装
ツアーとか衣装とか新曲とか衣装か。え、私はあの学園レッド担当赤色なんですけど、なんか赤色が入った服着たい、
うん、
キラキラ
赤、
うん、赤
か
衣装も、
なんか露出できる
露出できる、スタイルいいからね。
そう、なんかあのスタイルさ出てるとあの、うん、緊張感あるし、わかりますかな
気が引き締まるのかな。
そう、
なるほどなるほど。じゃあその辺も含めて、じゃあ新曲もそれに合わせたような曲になってくるってことなんですか？
どうですか、露出がある新曲ってことです
どんな曲になるんだろう。
じゃあなんかそのハード系になるのかなとか、
うん、
まあなんだろうな、テンポもねアップテンポな、なんか最初に聞いた、ね、ライブで盛り上がれるような曲になってくるのかななんていうイメージを勝手に持ったんですけど、うん、
楽しみ
ね。いやでもなんかいいんじゃないですか、自分たちの意見がいっぱい入った曲ができてきて、それに合わせた衣装ができてきてっていうとやる気もね、うん、出てくると思うんで。
やる気しかない、うんうん、多分、ね、頑張る。
その辺がマネージャーさんの狙いなのかな多分ね、うん、さてやる気を煽ってね頑張っていくぞっていう
全部まとめてくれる
とこなんだろうなと思います。いやーなんかねもう残り時間も少なくなってきました。いろんなことをね言ってますけど、それぞれねすべてハイカクラさんの公式のね X、 それからインスタグラム、 TikTok 等でね確認することができますので、そちらの方をチェックをよろしくお願いいたします。
はい、ぜひお願いします。
それでは最後にねもう一曲お聴きいただきたいと思います。以前プロデューサーがね番組で一緒になったということがあるバンドさんで、ああ言えばこういうでメインストリート。
進め
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。ここで番組からのお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。お聞き逃した方もインディーズナイト .com にアクセスしてお楽しみください。スタンド FM からもお聞きいただけます。またリスナーの皆様から番組へのねお便りも募集しております。公式サイトお便りフォームやスタンド FM のレター、それから各種 SNS、DM 等でお願いいたします。やってほしいコーナーや、それからですね、呼んでほしいゲストさんね、等々ね、それから質問等々お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、はい、神楽さんのお二人いかがでしたか。
はい感想、なんか今日人生2回目のラジオだったんですけど、
2回目だったんですね。
そうなんですよ。なんか1回目は、
はい、
もう本当緊張がすごくて、
はいはいはい
はい、でもなんかまあ、1回目よりかは自然と話せたかなって。
よかったです、ね、2回目の方が緊張したって言われたらもうダメ MC じゃねえかって言われる。
いや本当にもう、ね、ラビンさんの MC 力とかトーク力さすがすぎて、
いや、ね、
なんか自分もライブの MC 頑張らなきゃなって。
なんですか、なんか褒めたらなんか出すしそうです
ライブ待ってます。
怖いねえ、クマさんいかがでした。
自分もなんかドキドキワクワクって感じだったけど、なんかおやみさんのお洋服猫ちゃんついてるから大丈夫
だ。本当だ。
ああ猫ね、
かわい
い。かわいい。
スイカな夏仕
様って書いてある。
いただきにゃすっていうね。
にゃす、
はい、猫います
ね大丈夫だ、ありがとうございました。
はい、ということでね、はい、いろいろ、ね、お話を聞いてきたんですけど、まあ、とりあえずはね、生誕祭をどうなるか楽しみにしてますんで、
はい、
ね、公式の X 等々の発表をね楽しみにしたいと思います、
はい、
それでは、お別れの時間です、私とはねまた来月の第1週目にお会いしましょう。今夜のお相手は親便と
ハイカグラのルイルイと
クモでした。
また君と踊れるまで
See you again!